ビバラビーダ、オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し、奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております。このエピソードを収録しているのは7月の21日月曜日、我が家は明日日本へ出発いたします。今年はですね、何をどう計算したのか、約6週間の日本滞在になるんですよね。で、この6週間の滞在を家族4人揃ってするっていうふうにお話をすると、旦那さんお仕事何されてるんですかっていうね、ご質問をよくいただくんですよね。で、夫は会社員なんですけれども、すごくフレキシブルなお仕事ということもあって、日本から少し1週間ぐらいですかね、お仕事をするんですが、結構休みも普通の企業に比べていろいろな休みがあるので、それを全部合わせて5週間ぐらいはじっくりしっかり休めるかなという感じなんですよね。職種的にすごくもう昔からコロナより前から在宅勤務などもできる職種だったりとか、あとは本当に完全にリモートワークなので、例えばスペインに住んでいてもアメリカの企業と契約をしてお仕事をするっていうのも当たり前にあるような職種ということもあってね、かなり最先端を行ってるなという感じだったんですけれどもね、今はもう在宅ワークっていうのはそんなに珍しくないのかなと思うんですが、そんな感じで我が家は家族全員揃っての夏休みの日本帰国となります。ちなみに明日、まだあと24時間ちょっとね、出発まで飛行機が飛び立つっていう出発なので、その時間まではあるんですけれども、パッキングは一つもしていません。大きなスーツケース3つで行く予定になっているのですが、さてどうなることでしょうか。それで本日お届けするビバラビーダのメインのエピソードは、皆様もご存知の、アメリカ在住のですね、ホリスティックヘルスコーチのカナさんとお届けしているホリスティックウェルネストークシリーズの、エピソードの一つなんですが、どんなことについてお話をしたのかというと、もうまさにこのタイムリーなですね、私の場合だったら日本に出発をするっていう大きなイベントを控えている前に、こういう時に限ってなんかいろんなタスクが降りかかってこないでしょうか。いかがですか。私の場合は、そうですね、オーガナイズがすごく苦手だったり、タイムマネジメントもひっちゃかめっちゃかなので、さぎりさんっぽいよねっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、あなたがどんなにオーガナイズが上手だったとしても、タイムマネジメントが上手だったとしても、なんかこう大切な予定ですよね。例えば旅行、分かりやすく言うとこうバカンスに出かけますっていう時になると、その直前になんかいろんなことが起こるんですよね。例えば我が家だったら子供たちがなんかこう喉が痛いって言い始めるとか、咳をし始めるとか、物もらいができるとか、パッキングをしなきゃいけないとか、お土産を買いに行かなきゃいけないっていうのはもう想定内のことですよね。それは絶対に毎回することっていうふうに自分の中で決めていることだから、それはもちろんあって当然なんですけれども、その予期せぬ事態としてなんだかんだと起きてくるとか、そのタイミングでしか空いていないとかっていうことってあるんじゃないかなと思うんですよね。で、今回私が日本帰国を控えていて、ここで入れるはずがなかったけど入っちゃったみたいな予定の一番大きかったものっていうのが、年に1回のですね、大腸の検査だったんですよね。で、 まあ大丈夫かななんて思って検査はしたんですけれどもね、その検査の後結構なんか体調がすぐに戻らなくって思うように動けないっていうことがあったりして、ああやっぱりこういう予定っていうのはあんまり出かける前にね入れない方がいいなっていうふうに今回は反省しました。で、毎回こういうふうに大切な予定がある前にタスクがもういっぱいあってなかなか終わらない、プラス予期せぬ出来事が起きると私はもう本当ストレスにコントロールされてしまってもうひっちゃかめっちゃかになりますし、あとはもう爆発しちゃうんですよね、ストレスが溜まりすぎて、ということがあったんですけれどもね、今回は結構予期せぬ出来事だったりとか今このタイミングでこれが来るかっていうその、まあ、大腸の検査だったりとか、あとは息子のお友達が遊びに来たいっていう風になったりとか、夫も今このタイミングで先にお友達お家に来てもらって大丈夫なのって本当に心配されたぐらいだったんですね。私がストレスが溜まるとどうなるかっていうのを彼は一番よく知っているから今このタイミングで爆発しないでくれっていう感じだったと思うんですよね。でもお友達がまあ遊びに来てくれて、でまあ子どもたちは自由にゲームで遊んで、でその後手巻き寿司パーティーをしたんですけれども、それも全然自分の中でイメージできていたことだったからすごくスムーズに準備はできましたし、まあ、疲れますよね、疲れますけれども、でも子どもたちが本当に嬉しそうにお友達が来てくれたことで一緒に遊んだりとか、手巻き寿司のでこれは手巻きっていう名前でねみたいな感じで手巻き寿司レクチャーをしているところも微笑ましかったですし、すごくみんな嬉しそうで、あいい時間だったなっていうふうに過ごせたんですよね。でその次の日の朝ごはんの時に子どもたちが何か何回言ってもこれをやってって言っていることをやらなかったっていうことが、まあこれは日常茶飯事なんですが、そのちょっと疲れているお友達が来た翌日の朝 のバタバタしている時間帯だったので私がピリピリしていたんですけれどもね、その時にいつものように爆発しなかったっていう出来事があったんです。でここにはその私がたくさんたくさんもう本当に毎日お話をしているかなさんの在り方っていうのがすごく大きく良い影響を与えてくれているなっていうことに気がついて、そんなお話をメインのエピソードでしているんですね。でちょうどもしかしたらこのエピソードを聞いてくださっているあなたも夏休みのシーズンになって、例えば何か大切なご旅行に出かけるご予定があったりとかね、まあバカンスにどこかに行く、まあ、旅行もそうですけど、まあ、国内であっても国外であってもですよね、準備をする段階って結構ストレスがあるのかなと思いますし、あとはお子様がいらっしゃる方だったらそろそろ日本も夏休みに、入ったっていうふうに私の親戚からも耳にしているので、そろそろ、日本各地でもね学校が終わって夏休みに入った、本格的に入りましたっていうご家庭が多いんじゃないかなと思うんですけど、そうすると子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしたいって思っていてもですよ、思うんですよね誰でも。それでも現実としてはそんな SNS にあるようなキラキラママと子どもの時間楽しんできましたみたいな、そのキラキラだけじゃなくて、おいってこうドスを聞かせて子どもに怖い顔をして怖い声を出して言いたくなる鬼ババモードになることなんて日常茶飯事なわけなんですよね。私はそうですよ堂々と言いますけれども、あなたは違うかもしれないけど私はそうです。でもうそれは私のこの私のファミリーの中ではオフィシャルなことなので、いやもうそろそろ聞いといた方がいいんじゃない、ママそろそろ鬼ババになるよっていう感じで警告しているんですよね。私も人間だからいつも天使のような笑顔で、あいいのよいいのよなんて言っていられるわけがないんです。ですからそうすると自分の時間が欲しいけれどもやっぱり子ども中心になるから時間が取れなかったりとか、あとなんか気づくとまた次のご飯の準備しなきゃいけないっていうのもすごく よくあることだと思いますし、そんな中で爆発して子どもたちに叱ってしまったりとか八つ当たりをしてしまうことで、その後ですよね、例えばよくあるのが子どもたちの寝顔を見ながら、あなんでこんなことで怒っちゃったんだろうとか、あんなことで八つ当たりしちゃってね、私の都合で八つ当たりしてこんなにね可愛い天使のような寝顔で寝ている大好きな 愛する我が子なわけですよね。に対してなんでそんなひどいことをしちゃったんだろうとか、それがお子様じゃなかったとしても大切な人ですよね。パートナーや、まあ、その他の大切な人に対してそういう自分の感情的な状態でこう自分のこのアウトプットする態度が変わって、もしかしたらすごく嫌な思いをさせてしまったりとか傷つけてしまったのではないかなっていう時に罪悪感がブワッと溢れてきてしまうことって誰にでもあることなんじゃないかなと思うんですよね。なので、かのさんと私ではね、そのホリスティックなウェルネスについてお話をしているので、今日のこちらのエピソードではそのエモーショナルなところですよね、のウェルネスについてギュッとフォーカスしてお届けしたいと思います。それではかなさんとのホリスティックウェルネストークお楽しみください。
はい、ホリスティックウェルネストーク、イエーイなんかイントロが全然決まってないホリスティックウェルネストークなんですが、そう、まあそんな感じでゆるくお届けしてるんですけどね、今日は私はかなさんとお話ししたいテーマがあって、まあいつもなんだけど、なんでかっていうとね、そのかなさんのおかげ、かなさんとね、そうさっき振り返っていて、毎日私とかなさんは結構インテンシブな感じでお話をしているんだけど その中でね、もう1年以上だよね、こんな感じでいっぱいお話させてもらっているのは、あの本当に私ラッキーだなーって思うんですけど、その中でね、私がすごくかなさんの良い影響を受けて変わったと思っていることが、自分のね、この感情を、コントロールっていうのかな、コントロールでもないの、マネジメントって言った方がいいのかな、ですごく、すごくっていうか、前より上手にできるようになったなって感じることがあって、具体的に何なのかっていうと、特にイライラみたいな気持ちですね。まだね、怒りの気持ちはちょっとコントロールできなくて、この間までもう怒り 200% みたいな感じになってた時が あって、それはそれでまあいいんですけどね。イライラ、ストレスがかかってきた時のイライラで、で、なぜこれに気がついたかっていうと、今ね、あの日本に行く準備があるので、バタバタしてるんです。なぜかというと、長い間お休みに入るので、その前に自分の中でこう、すっきりさせておきたいお仕事みたいなのもあるし、進めておきたいこともあるし、準備をしてこう仕込んでおきたいこともあるし、ポッドキャストを撮っておくとかね、まだ一個も撮ってないから、いつやるんだろうって思いながら、だったりとか、で、子供たちのあのパッキングとかも全部私がやるんですよね、いつも。プラス、お土産です。お土産。ってなると、で、それがあるところで、日々のやんなきゃいけないこともそのままあるわけなので、すごい重圧がかかってくるわけなんですよね。それで今日の朝ごはんの準備をしているときに、なんかね、子供がぐずぐずして、ね、今日は遠足なのに上の子がなんか行きたくないって泣き出したの。なんか昨日まで友達がね、昨日遊びに来て、明日の遠足楽しみだねとか言って、僕とバス一緒に隣に乗るとか言って話してたから、楽しみにしてるんだな、よかったなって思ってたら、朝になったら泣いて、行きたくないって言い始めて、もうね、それが始まるとね、大変なんですよ。ねえ、で、決まった時間に送っていかなきゃいけないってなると、もう私のイライラはもう、ここまでイライラがもうずいーっと上がってきちゃって、ここから火が、こう、噴火が起きる直前まで行ってた時に、もう早くぶつくさ言わないで早く食べなさいとか言って怒っていた時に、なんで私こんなにイライラしてるんだろうって、まずそこで気づけたの。これ
素晴らしい。
ねえ、これ私今までこっからファイヤーがもうボーって火の柱が出て焼き尽くしてた。はるくだし、あの、インサイドアウトなのはアンガーみたいに本当に火がボーって出ていたんですけど、今朝はね、なんで私こんなイライラしてんだろうって思って、これ私がこうありたい状態ではないよねって気がつけたんですよね。で、じゃあなんでイライラしてるんだろうってイライラしながらほどいてみたら、私の中でどうしても早急にやらなきゃいけないことがあって、でもね、これがまたね、壁が一個乗り越えたと思ったらもっと高い壁がっていうのが4回ぐらい続いたんですよ。ね、かなさんは全部裏のビハインドシーンお話してるんだけど、 それね、もう心配だったの。本当に大事で早くやらないと間に合わないっていう期限があるものだから、もうどうしようと思って解決できないことがもうベースにあって心配だから、そこにいろんなこのイライラ、イライラじゃないや、やらなきゃいけないこと、そして子供のぐずぐずっていうのが来たら、もう火柱が出そうになっていたんだけど、あ、ちょっと待って、これ自分のことなのに、それで、なんていうのかな。私のイライラカップが満タンになっちゃってね。家族に対して当たり散らすって、なんて嫌なことをして、私、すごい嫌だなと思って、そしたらなんかね、スーって、イライラカップが、の水が下がったんです、水位がね。それで、で、子供たちをまあ送って、そのイライラしないままちゃんと朝ごはんみんなで食べて、子供たちを送り出して、で、そのイライラの元になってた心配事をとにかく片付けたんですね、今日の朝。そう。で、そしたらね、一日がね、とってもいい日だったんです。ラッキーなことがいっぱいある。まあ、ちっちゃいラッキー。だけど、この、毎日の、あ、なんかこういう瞬間幸せみたいな、なんていうのかな。例えばね、思いがけぬところで、コーヒー豆を買いに行ったらね、美味しいラテを、いいですよ、お店がインバイトするからって言われて、ご招待っていうのかな？いただいちゃったりとか、なんか、あれ？行きたいと思ってた靴屋さん、ここにあったのになくなってるよって思ったら、その後、たまたま入った、いつも通らない路地のところに、そのお店があったりとか、なんか、そう、いつもは入らない店に入ったら、すっごい履き心地のいい靴を見つけたりとかね、なんかすごいそういう すごい個人的な、私が嬉しいって感じるようなことがいっぱいあったのね。でね、それで、かなさんにさっき熱く語ってたんだけど、これはかなさんのおかげだって思ったんですよ。
イ
そ
エーイ。
う。うん。
そうかな。本当よかったわ。でも、行動を起こしてるの先にちゃんだからで、ね、ちゃんと気づくっていうところでさ、気づくが本当に大事じゃない。問題がわからないと、
大事な
何がわ
の。
からない、何がわからないと対策が得られないわけだからね。
うう
ん。
ん。
だから、それで聞いた自分が素晴らしいなと私は思うけどね。そしてさ、そのラジオ局の周波を変えたら違う、クラシックミュージックからロックミュージックになるみたいにさ、例えばすごいイライラしてる時のチャンネルがさ、自分の出してるエネルギーがさ、ロックミュージックの900だったっけ、99.99だったところからさ、自分でちゃんとスイッチして変えて、128点なんとかのさ、このクラシカルなミュージックの、なんていうのかな、こうムードになったからそういう音楽ばっか入ってくるっていうようなさ、調整を自分でさ、マネージメントしてるわけだからさ、まあ、私と言っていただけるのは嬉しいけれども、私は何もしてないから、サギちゃんがまたそのなんだろうツールができてよかったなと私は思ったけどね。あと私がさ、サギちゃんがラテがさーって言うから、ラテをね、わざわざ私買いに行ってさ、もう私もラテ飲みたいとかって言ってね、私もいい思いをさせてもらったけれどもね、なんか波及効果もあるよ。
ねえ、でもかなさんね、その私のおかげじゃないんじゃないみたいなこと今ね、お話しされたんだけど、じゃあなんでかなさんからそれを学ぶっていうか、受け取る、そのかなさんのいいインフルエンスを受けているのかっていうとね、その、かなさんってね、本当にね、得意なんですよ。それが多分ね、生まれつきなのかな？どうですか？かなさん心当たり、本人
な
の
いないない。
気持ち。じゃあ多分ね、得意なのかもね、その、ブライトサイドを見るのが何て言うのかな。いつもは2時間ここで私のための時間があったものが、例えば何かの理由で1時間になって、いや、私2時間でやりたいことがあったのにって、私はこだわるタイプだったりとか。だけど、かなさんは、でもさ、1時間あるから、そのある方に光は当てられるっていうのがすごいこの、カナエフェクト。だなって思ったの。それがちょっと真似できて、私、進歩してるって、すごいなんか私いい感じになってるじゃんって思ったんですよ。
よかったよかった、そこそこ、そういう意味ではすごい訓練があったと思う。私、超ネガティブな生き方してて 人だから、例えば2時間あったのが1時間になったとしたら、すっごい誰かを責めるよね。誰かのせいにまずする。しかも、もう 2時間、
が1時間になっちゃって、1時間なんかすりゃいいのに、この1時間多分ずっとこのことに対して怒ってる。そして次の日まで行くみたいな人だと思うんだけれど、も
そうなん
う
だ。
それでもある程度のところまで行って、いろんなことがあって、なんか他に考え方あるんじゃないかなって思った時とかに、今いい出会いがあったんだよね。そういう生き方をしてる人たちがもうすでにいて、いつも言われてたのがコインね、硬貨、この硬貨コインっていうの、例えば100円玉だったら100円玉には裏と表があるから、お前はいつも裏ばかり見てると。で、表もあるから表を見た方がよっぽどいいよっていうことをね、例えば戦争から逃げてきたイラク、イランの人たちが、私のクライアントさんであったりとかっていう人たちとか、すさまじい人生を送ってるわけ
そう
なん
だ
だ
よ
よね。
ね。
でも、もうすっごい笑顔で人生満喫してたりとか、あとは他の国からか、なんだっけ、国は言わない方がいいか、なんだっけ、兵役したくないから、こっち、私がいた国に逃げてきたとかっていう方たちが他の国からも来ていて、なんかね、もうものすごい笑顔が素敵な人たちだったのね。で、まあ、かっこいいね。どうしたこのいつも。
大事な情報ですね。
大事な情報ね。こんな素敵なんだろうと思って、なんでそんないつもニコニコしてるのってか、ニタニタしてる。私にとってはニタニタしてるって。笑顔ができる人すっごい嫌いだったから、なんで笑ってんだよみたいな。本当にね、いろんなこう、旅を得てきたわけなんだけども、その人たちがみんな言ってたことが、コインのとにかく裏を見るのをまずやめろっていうふうに言ってくれて、表を見ろっていうふうにしてくれたのはすごく大きくって、です。で、いろんなワークをしていく中で、サギちゃんにも朝ね、さっき話してたんだけども、例えばパニックして、いろんな何かがあってパニックしたとするじゃない？で、パニックしてる時にもっと自分がパニックしても何にもいいことない、しょうがない、何が一番自分にとっていいかとすると、落ち着いて状況を見て、例えば気づき、あ、煙が出てる。火事かもしれないから、落ち着いて、誰をかき集めなきゃいけないから、子供たちかき集めて、どこから出れるか冷静に考えてみようっていうことの方が、うわー、なんか薬、なんか、煙、煙みたいな感じで、どうしよう、キャーってやってて、煙が来て終わっちゃうっていうよりはいいと思うからっていう見方をするようになってから、起きる物事っていうのは、私はコントロールできない。ただ、この見方っていうのをいつも裏と、ね、これが裏と表があるから、表を見た方がよっぽどいいよねっていうのをずっと体験してきているから、詐欺師が言ってくれているそのナチュラルにできるのかなっていうふうになってるのかもしれない。
そっか、かな、ね、今さん、え、い、今、かなさんの話を聞いてて、そっか、そんなかなさん、裏面しか見れない時もあったんだと思って、ね、もしかしたらちょっとその裏面を見てしまう傾向がある方にとって、すごく、あ、じゃあ私ももしかしたらなんか嫌なことしか起こらないって思ってる毎日だけど、これを違う見方ができるのかなっていうふうにね、インスピレーションになったんじゃないかなって、思うんですけど、あとね、最近、かなさんとお話ししてた中で、すごく私が、こう、ビビビって、素敵って思ったのは、私たちはね、やっぱり自分のエネルギーを自分で守らなきゃいけないっていう話をかなさんがしてくれていて、例えば、その、イライラの続きで言うと、私は自分がイライラしてない時でも、例えば、夫がなんかイラッとかしてると、めっちゃ吸収して影響されて100万倍ぐらいでイライラ返すっていうことをしてたんですよ、ずっと。怖いでしょ。怖いの
怖いね。
も、
サギちゃん怖い
鬼
から。
嫁、鬼ババだから。そう。なんだけど、なんか、そんなことされて嬉しい人っていないし、誰にでもイライラしちゃう時ってあるけど、本当かのさんが今お話してくれた通り、彼がいつどういうタイミングで、どんなイライラを、まあ、ぶつけるっていうほどじゃないので、でも明らかになんかイラついてるなっていうのが分かるときってあるじゃないですか、人ってね。で、それを私は、なんだよ、その喋り方とか、そのなんか態度、チーみたいな感じで100万倍ぐらいのイライラで返してたんだけど、人がどういう気持ちをその時に持っているかっていうのは私にコントロールはできないけど、私はどういうふうに対応するか、どうあり続けるか、どう自分のそのエネルギーのね、状態をいい状態に、心地よい状態に保つのかっていうのは、ちゃんと自分でコントロールできるんだなって思ってからは、イライラしてても、あ、
そういう時もありますよねって言って、私はもうとにかくその場から離れる。もうね、何にも言われなくてもね、もうなんかこの空気で伝わってくるんですよ、すごい。で、全部吸い取っちゃうから、あ、もういやいや、バイバイ、もういなくなろうと思って他の場所に移動するっていうことをしててね。だから、なんだろう、かなさんもそういうことってありますかね？ご家族だったり、ご家族じゃなくてもいいけど、なんかその、周りの状態、感情に振り回されそうになるとき、例えば、誰かが不安な気持ちになってる、誰かがイライラしてるっていうときに、かなさんはどんなふうに、かなさんのエネルギーをプロテクトしてますか？
サギちゃんがね、言ってくれたものと一緒だと思うんだけども、私はもうシャボン玉みたいな大きいのあるじゃない、あれはもう思いっきりイメージするのを毎日するのね。で、自分をまずはこのシャボン玉の中に入りましたと。で、なんか何だっけ、バリアとか言うんだっけ、何が来ても外からはこう自分以外は入れない透明な、なんかこう、なんていうの、こうシャボン玉みたいなものに入っていて、それで守られているわけで、この中には自分がコントロールできるいいエネルギーを受け取れる場所というところに生息してるわけ それで何かあると、例えばね、私はすごく心地よくサゲちゃんと話せた、楽しかったと思って、オフィスのドアを開けた途端に、例えば子供がギューって泣いてたりすると、する、まあ、今は最近はあんまりないけれどもね、そうしたらもうテンション高かったのがガタ落ちよね。
そうだよ
で、
ね。
怒りになるのか、もしくはすごい悲しくなって感じちゃうのかっていうところがあるけれども、それは受け止めるわけなんだよね、子供の感情とかっていうのは。ただ、このバブルには誰も入ってこれないから、受け止めて共感はするけれども、私が彼女の彼の代わりに感じてあげたり、何か代わりにやってあげようっていうことはなくって、受け止めました、じゃあどうしてほしいっていうふうに、ものすごく多分私は鉄の境界線が
素
あ
晴
る
ら
と思
しい。
うの。で、それが簡単にできるかって言ったらできないことも多くって、それこそね、パートナーの話じゃないけれども、なんでこんなイライラしてるんだろうって、すごくもう家がどんよりね、してる時とか、出れるんだったら外に出たりとか、あとは話し合えるんだったら話し合ったりとかして、とにかく、なんだろうな、人のものをわざわざ受け付けない HSP 気質だから、多分2人ともね。なので、エネルギーを必要以上に感じないっていうのは、私のものではないっていうのはすごく大事にしてるかな。私のね、コーチの一人が、That's not yours って、それはあなたのものじゃないよっていうのも、もうとにかく唱えなさいって言ってくれてる時があって、娘のね、なんだろうな、例えば泣いてたとする。で、それは、That's not yours。あなたが泣いてるわけじゃないから、わざわざ一緒には悲しいねってやってあげなくてもいい。悲しいのは分かったよ。ハグがいる？聞いてほしい？何かしてほしい？何が一番できる？っていう愛情は注ぐけれども、その感情をそのバブルの中に入れる必要はないっていうようなことをしてくれていて、私にとってはこれがすごい大事で、っていうのも、私がクライアントさんとお話しするときって、まあ、感情がすごい起伏のあるお話とかトラウマが出てきたり、こう、なんだろう、吸い込もうと思ってスポンジみたいにね、お水くださいっていうふうに待っていたら、もう全部吸い取っちゃって、すごく重いスポンジになれちゃうわけなんだよね。でもそれをしちゃうと、クライアントさんにとって一番最適なガイドができなくなる、ガイドというか立場になれなくなるから、じゃあお話をいただいても、そのバブルの外で聞いている、イコール自分の一番波動の高いところでいられるはずである場所に自分を置いておくっていうのはすごく大事にしていて、簡単ではないけれども、毎回できるかって言ったらそうでもないと思うけれども、意識してるだけでも違うっていうのはものすごく大きいかな。回答になったかな？なんかずれたかもね。
なってるなってる。そっか、シャボン玉ね。いいね、シャボン玉ね。
イメージで私はクライアントさんに送るの、このシャボン玉にいるイメージがあるから、この中にいつもいると思ってって、そしたら、傷つけるられそうな言葉が飛んできても、ビヨンって跳ね返せるからさ、とかっていうような話、すごい役立ったって言ってくれる人たちが多いから、シャボン玉、
すごい素
やってみ
敵。コピーしよう。ね、そう。なんかそういう、
毎回じゃないんですよ。やっぱり人のイライラにつられてイライラすることもまだたくさんあるし、イライラにが全然マネジメントできなくってぶつけてしまうこともあるけど、でもその中でも、あ、なんか、いいかもしれないって思えるようなことが増えてきたりとか、あとはね、なんか、来年ね、スペインは9月から新しい学年が始まるんですけど、そうすると、子供たちの学年もそうだし、習い事も全部時間割が変わったりするんですよね。で、上の子はもう、5年生になる学年だから、そうするともう、高学年だから時間割がちょっと遅くなるんですよ。でね、
あ、そっかそっか。
うちの場合は火曜日と木曜日に音楽2人とも行ってるんだけど、なんだろう、今までは遅くても7時半には終わっていたものが、今度は8時半とか、8時半過ぎまで上の子のレッスンがあるから、下の子もその日音楽だから、みんなで一緒にその時間まで音楽学校にいなきゃいけないのね。それプラス、なんか、そんなに遅くまでどうしようみたいな、もう今までずっとね、魔の火曜日って私は呼んでたんですよ。ああ、魔の火曜日が来た、本当やだ、みたいな感じで言ってたんだけど、かなさんとね、やっぱりお話しする間に、あ、なんか、魔の火曜日、魔の火曜日、火曜日大嫌い、火曜日本当やだってずっと思ってるから、もっともっと嫌なものになってったの。もう月曜日の夜からもう憂鬱なの。火曜日が嫌すぎて。そう、サザエさん症候群が月曜日に来るみたいな感じで、なんか、本当に何やってんだろうと思って、ある時そうね、かなさんのおかげで気づいてね。で、それからは、あ、じゃあ、この待ってる時間をより豊かに過ごすためには何がいいかなと思ったら、こう、なんだろうな、木がいっぱいずらーって並んでる並木があるから、そこをね、ただぐるぐる歩くだけなんだけど、歩いたりとか、お天気がいい日は外のベンチに座って本を読んだりとか、あ、なんか小腹が空くから私自分にもおにぎり作っていこうとか、なんかそういう楽しい時間、素敵な時間っていうのにしたら、あっという間に時間も過ぎるし、なんか今まではなんだろうな、待ち時間にちょっと、あ、今、この空き時間にさっと市場に行って、トマトとアボカドととか言ってね、そういうこう、用事を済ませるっていうのに当ててたんだけど、ちょっと用事も済ませなくていいやと思って、もう用事をどかして、自分のために、自分が豊かに感じるためにどうしたらいいかっていうところにフォーカスしたら、火曜日が別に魔じゃなくなって、なんか9月からはちょっと地獄のスケジュールにはなるんですけど、地獄っぽい遅さのスケジュールね。でも、なんかまたそれはそれで、あ、私の中で心地よく過ごせる方法を新たに、その、ゆっくりね、その時間割に子供たちと一緒になれながら見つけていったらいいかなっていうふうになって、あ、ちょっと私成長したかもって思ったんですよね。
本当だよね、火曜日はね、いつぐらいだったかな、なんかもう本当に火曜日がさ、までさって、魔の火曜日って、
言って
ね、
た
言っ
で
て
し
た時期もあ
ょ？
るけれども。その時と比べるとね、全然違うしね、今日火曜日はこういうものを作っていてとか、自分のためにも作って それでね、自分のためにできることがあって、だからさ、心も体も健康になったよね、結局ね、体も動かすようになった
そう
し、
ね。
こう、ホリスティックにね、全体的にもっともっと健康になったっていう風になったよね。だからさ、これがもう8時半とかすごい私にとって遅いんだけれども、その時間になっても多分イライラもしないで、あ、こういうことできるのってありがたいな、そして自分がこれできるのって豊かだなっていう風に、こうイライラも感じつつ、まあ、感じることが少なくも大変だ、もう本当に大変であろう9月からも、サギちゃんは大丈夫でやっていけると思うからこそ、子どもたちも本当にね、親に申し訳ないなとか怖いなとか思わないでいけると思うんだよね。子どもたち、自分たちのエネルギーものすごく感じるからさ、お
そう
母
ださ
んがいやいや来てる
ね。
のか思いながら来てるなっていうふうになると、もうお母さん、僕ほん、いや、僕例えばね、なんとかやりたくない、私なんとかやりたくない、なんかその楽器をやりたくないっていうふうに言うかもしれない。それが
本当
本
だ
当は本人
ね。
はやりたいな。お母さんの表情とか、お母さん大変大変って言ってるから、もう僕が大変にしてるんだ、私が大変にしてるんだって思って、言わなくて済むっていう、心から楽しめるっていう風にさ、なる環境も作ってるわけだから、すごく重要な役割で大切なシフトがあったと思うんだよね、家族にとってもね。
かなさんのおかげです。本当に。
本当、ありがとう。
ねえ。
だからなん
嬉しい。
か頭から火柱出るタイプの方にはね、何か今日のお話がインスピレーションになったらいいなと思って、でも人間だし、その体調によってもさ、私たちのそのキャパも全然変わってくるじゃない？これちょっと言い訳っぽく聞こえるんですけど、私ね、ちょっと、自分の健康状態をここで公開するのもどうかと思うんだけど、貧血があったんですよ。鉄不足による貧血。でね、貧血ってなんか大したことなさそうに聞こえませんか？ちょっとたかが貧血ぐらいみたいな。あ、でも、
確
かな
かに
さ
ね。
ん、健康のプロだからよくご存知か。でもね、貧血ってね、放置するとね、結構怖いんですよね。結構怖いことに気がついて。それでね、もうね、すっごい疲れが取れなかったの。もう本当に疲れが取れなくて、もう、夫にもね、いつも、ああ、疲れた、ああ、疲れた、疲れたって、もう、下げりといえば疲れた、疲れたっていつも言ってるって言われたの、この前。で、ね、ちょっと6月の末に、もう鉄の錠剤飲んでも全然変わらないので、もう点滴を打ったんです、鉄の。40分ぐらいかけて、鉄をね、中に入れる。そしたらすごい元気になって、だからなんか最近より一層、このイライラしてもはってこう、あれ？ってなったりとか、で、それってやっぱり自分のその健康の状態だよね。体の心地よさっていうのが、どしーっとした疲労感が今なくなったので、鉄を点滴したらね。で、そこでやっぱり、本当心と体はつながっているから、私の中に少しまた余裕が生まれて、そんな風に、もう疲れてんだから言うこと聞けみたいな感じじゃなくて、あ、待って、なんで私イライラしてるのって気づける余裕にもつながったのかなって思うんですよね。
それは思ってね。だってね、トイレに行ってもそれから起きられないとか、それぐらい大変だと思う。
そう、トイレにね、お尻を出したまま、もう、用は済んでるのに、ごめんなさい、すごい具体的で、もう、お尻出したまま、もう、ベンチですかっていう感じ、トイレに座って、もう、なんていうの？この何もないところをただ一点を見つめて動けなかったの。すごい疲労感だったの。でもそれが私にとって普通だから、ね、私にとっては普通の感覚で、で、まあやっぱり子供も大きくなったけど、まだ、私と夫のサポートがフルで必要なお年頃なのでね、いや、自分の仕事もやって、お母さんもして、ね、お家のことはまあそんなにしないけど、いろいろこれだけやってたら疲れるだろうなってそのぐらいに思ってたんだけど、いや、貧血だったんですよ、これが。原因が。
気づかないことっていうか、こう自分の中での常識って疑えないから気づけない
そう
け
だ
れど
ね。
も、ね、だからこそ人に話すって大事だと思う。さぎりちゃんがさ、トイレ半ケツ出したの、お尻も丸出しか、
丸
まあ、
出し。全出しですよ。半分じゃない。100%出てる。いらない情報。
私たちのメッセージとかね、もう爆笑で終わっちゃうメッセージとかもあるんだけど、でもね、爆笑してられるのは、今これね、こうやって回復したからだけれども、それを聞いたときは、ちょっと本当にね、どうしたんだろうって、いろんなことをね、調べて、まあ、さぎちゃんもちろんいろんな調べて、私も知っている中で、これはこうかな、どうかなっていうふうにね、考えてみたけれども、でもね、やっと点滴っていうので、一応ね、今の時点では、お尻丸出しでね、座ってなくてもいい状態になってるんだもんね。日本に行っても大丈夫だよ
そうなの。だから
ね。ね、よ
本当最近疲れたって言わないねって言われたんです、夫にね。なんか点滴してからだいぶ具合いいんじゃないの？みたいな感じで言われて、ああ、そうだねって。良くなってもあんまり気づかなかったの。え、どうして、
あ、
なん
そう。
か、スペイン語でセノータって言うんだけど、なんていうのかな。そんな感じが、疲れてなさそうな感じを私から溢れ出てるって言ったら、だって先に疲れた疲れたって言ってないもんって。前本当にね、呼吸するのと同じぐらい、はあ、疲れた、はあ、疲れた、疲れた、疲れた、それしか言ってなかったよっていうの。そんなに言ってたんだと思って。もう本当に笑っちゃった。
でもね、本当にそういう状態ではさ、こうなかなかさ、こうできないこともあるからこそ、心と、ね、体ってさ、つながってるなって思うよね。体が元気じゃないとできないことも
い
さ、あ
や、
るから
本当に
さ。
そうです。でさ、なんていうのかな。もう全然違う話になっちゃってるんだけど、例えばじゃあ貧血です。でね、 血液検査で見てもそんなになんかすごい重度の貧血というわけではなくて、まあこのぐらい大丈夫でしょうみたいな、レバー食べてくださいみたいな、その程度の先生も、先生によってはいるかもしれないし、なんかさ、車のガソリンのメーターってアメリカもまだありますか？全部なんかすごいハイテクなアメリカだけど、ある？あれこのエンプティの E にこういうふうに行きますか？
わかるよ、
あ
わか
る？
るわかる。
あ、でもそうか、エレクトリックだったらないか。うちのね、車はハイブリッドだから、ガソリンの濃いのがあって、ね、あれだったらさ、私いつも見るの忘れちゃうけど、フルなのか、エンプティなのかが、この芯？なんていうのか、針？ってちゃんと教えてくれるけど、自分の、さぎりの元気のバロメーター、今フルですよとか、いや、ちょっとエンプティ近づいてるからもっと休んだ方がいいよとか、教えてくれないじゃない。だから結構無理をかけてるんじゃないかなっていうのを、すごく自分のその貧血体験を通じて感じました。
本当だよね。で、エンプティでも走れちゃうもんね。ガソリンなくてもさ、車だったら走らないけれどもさ、私たちはもうなんとかやっていこうっていうところがあるからさ、だからね、気づくのはとっても大事だよね。
本当ね、なんか自分がやらなきゃ家族が回らんみたいな感じで、すごくこう、お尻にね、その前出しのお尻に鞭を打ってね、やってた、頑張ってた時も あったから、本当に、自分、セルフケアとは言っても、なんか見えないことっていうのもあるのかなってすごくね、感じますよね。
気づく、本当に気づく、もう気づくのがテーマになっちゃったけれども、気づくのは本当に大事で、気づくためには誰かに話さないと気づけないものっていっぱいあると思うからさ、もうなんか締めみたいになっちゃうけれども、もしさ、これでなんか
し
ね、
めしめ。
困ってるか、そうそうそう、なんか私、例えばね、あ、私もお尻出して動けないとかっていう人とかがいたらね
気づきになるかもしれない。でも本当に、それ普通じゃない
ね、
ですよ。そんな状態になってたら。
そうそうそうそう、で、なんか食べた後にお腹が張ってて、おならしないとこの張ったものが出てかない、それ普通じゃないから、
そうそう
なん
だ
かね、普
ね。
通だと思っているものもどっかでね、普通と思っていても普通じゃないことってあるから、ぜひね、いろんなことを話せる場所を作ってほしいなと思うし、もしないっていう方はね、私たちにメッセージね、こう ね、
そう、分かることだったらね、お話できるから。
そうそう、メッセージしてほしいなと思います。
そうね、はっきり見えるものじゃなくて、それぞれなんか痛みの体感とか疲れてるの体感、感覚っていうのが一人一人違うっていうのもあるから、すごく難しいところではあるし、もしかしたらね、ご相談いただいても私たちの専門ではカバーしきれないこともあるかもしれないけど、でもそれだったらまた、あ、じゃあそしたらこういう専門家に、一度お問い合わせされたらいいかもしれないですよとかね。で、かなさんも私もそこからさらにこう、なんていうのかしら、ご紹介できる専門家たちっていうのもいらっしゃることもあるので、ね、本当に自分の心と、体の声を聞いてあげるっていうこと。で、そう、ちょっと話はね、ずれちゃったけれども、その、ホリスティックなウェルネスっていうところに、その、イモーショナルな感情っていうところのウェルネスもそうだし、まあ、スピリチュアルなところもそうですよね。その、のウェルネスっていうのも本当に含まれてくるので、皆さんどうかご自分をね、大切にしていただけたらなと思って今日のエピソードをお届けしました。
はい、素晴らしい、もう本当にその通り、全、なんだっけ、包括的、日本語でるホリスティック全体をね、本当に見る時代になってきてると思うからね、ぜひぜひ私たちどんどん広がってほしいなと思うので、ホリスティックな生き方にしてってほしいなと思います。
本当ですね。ということで今日もこのエピソードをね、最後までご覧くださり、お聞きくださり、本当にありがとうございました。番組へのご感想やテーマのリクエストはコメント欄、詳細欄のフォームよりお寄せください。
お待ちしてま
お
す。
待ちしてます。ありがとうございました、かなさん。皆さんありがとうございます。
ございます。
アディオース。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからも
ビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.